8章5節、イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えていった。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。
イエス・キリストは、その働きを始められて、しばらくして、山に登られて、その上で説教をされました。山上の説教。それが7章までなんですね。そして、山を降りられてからのことがこの8章のところで書かれています。でしばらくしてイエスはカペナウムという町に入られました。このカペナウムという町はそのガリラヤ湖の湖畔の小さな村でして、そこにペテロもその町の人だったんですけども、そこの町に入られまして、また人々を教えたり、病気の人を癒したりなさっていたんですけれども、そこにですね、一人の百人隊長がやってきて懇願していった。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。この百人隊長っていうのはユダヤの軍隊ではないんです。当時イスラエルはローマによって占領されていまして、そしてそのガリラヤ地方はヘロデ王に委託されてたんですね。ヘロデ王ってユダヤの王と言われますから、ユダヤ人の王かというふうに思われるかもしれませんけども、そうではないんですね。異邦人ですし、ローマから任命されてユダヤの王になっていたんですね。でユダヤの王といってもガリラ地方を特に治めていたというか任されていたんですね。それでその配下の百人隊長だったんです。ですからローマ軍の一部とも言えますし、ヘロデ王の配下の百人隊長とも言うことができると思うんですけども、いずれにしましても異邦人なんですね。異邦人というのはユダヤ人以外の人、ユダヤ人はみんなユダヤ人以外の人を異邦人と呼んでいたんですね。で百人隊長というのは、文字通り百人の部下を持っている隊長ですので、これは日本の昔の軍隊では中隊で、大体隊ぐらいがその中隊を指揮していたので、中尉とか大尉とかありますね。その大尉ぐらいの位の人だったようですね。でその人がその人のしもべが 病気になったんです。しもべっていうのが家で働いてる召使いなのか、この軍隊の部下なのかはちょっとよく分かりません。まあ、多分部下だと思いますね。その部下が中部になったんですね。中部って最近はあまり使わない言葉ですね。昔はあの人中部になってってよく聞いたことがありましたけども、今は脳梗塞とか脳血栓とか脳内出血とかくも膜下出血とか、それ全部合わせてね、脳の障害で手足がしびれたり歩けなくなったりするのを昔はチューブって呼んでたんです。それで、まあ、その脳の血管の障害で立てなくなってしまったんですね。でもう寝たきり、若いのに寝たきりになってしまった、まあ、どんなに辛いことかと思いますね。でそれを聞いてイエス様は行って治してあげようとこう言われたんですね。まあ、イエス様はお医者さんではありませんけれども、手を置いたら癒すことができたんですね。一つ前の話で、雷病、この聖書ではザラートと訳されていますけれども、雷病になった人がやってきた時にもう手を置くとですね、もう立ち寄るところにその雷病が治ったということが書かれてあります。でイエス様は行って治してあげようと言われたんです。しかし百人隊長は答えていった。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。この百人隊長はユダヤ人ではない異邦人だったので、まあ、ユダヤ人から見ると敵とまでは思わないとしてもですね、まあ、こう敵対している民族なので、そんな私があなたを私の家にお招きすることはできませんというふうに、まあ、考えたのかもしれませんし、もう少しこの宗教的なことに理解のある人だったので、宗教、そのユダヤ人がただ自分の民族と違う人だということで毛嫌いしてるんじゃなくて、ユダヤ人は神の選民だと、神の選ばれた民だという意識を持っていて、そしてその印に割礼を受けていてですね、割礼を受けていない人たちを、まあ、汚れた民だというふうに蔑んでいたんですね。まあ、他の民族、他の例えばローマなんか見るとユダヤは弱い国なんですけども、ユダヤ人はすごいなんかこう高い意識を持っていて、他の国の人たち、他の民族の人たちを、まあ、汚れた民と見てたんですね。で百人隊長もそのことを知っていたので、そんな異邦人の私があなたを私の屋根の下にお入れすることはできません、そういう資格はありませんと言ったん、まあ、だろうと思いますね。でそれでですね、お言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります。もうイエス様、あなたのお言葉だけをくださいというのは、その前のこの雷病人の癒しのところでですね、イエス様が、私の心だ、清くなれと命令されたら、その雷病が立ちどころに癒されたというか治ったんで、そのイエス様の言葉に権威があるんですね。それで お言葉をください、それだけで結構です、そしたら私のしもべは治りますと。そしてその気持ちを説明しました。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます、またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。私も権威の下にあるというのは、この命令されてその通りに従うような その組織の中にあるということで、百人隊長は千人隊長の下にあるんですね。で、千人隊長はもっとこの将軍の下にあるんですね。そして将軍はヘロデ王の下にあり、ヘロデ王はローマ皇帝の下にあるわけです。そういうなんかこう権威の体制 の下にあるものなんですね。まあ、直接的には千人隊長の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、まあ、100人ぐらいいるんですよね。その一人に行けと言えば行きますし、来いと言えば来ますし、これをせよと言えばその通りにいたします。そのようにイエス様、あなたが治れと言ってください、そしたら私のしもべは治ります。まあ、これは来いと言えば来るぐらいのものではありませんね。もっともっと、全然もう次元の違う難しいことですけども、イエス様の言葉にそれぐらい力があると信じたんですね。それでイエス様はこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。この百人隊長の信仰に驚かれました。まあ、異邦人とユダヤ人に比べたら、それはユダヤ人は昔から信じてきた人たちですから、もうユダヤ人は信仰者で、異邦人は信仰など持たない人たちですよね。ところがですね、ユダヤ人の中にもね、ユダヤ人の中にもないほどの信仰をこの人が持っているとこう言われたんです。そして未来のこの祝福を約束されました。たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。で、その時にね、百人隊長も一緒に食卓に着くということをここで言われたわけなんですね。まあ、天国でアブラハムと同じ席で、ね、ユダヤ人がもう尊敬してやまない自分たちの父と呼んでいるアブラハムと一緒に食卓に着くというね、そういう祝福の約束を与えられたんですね。そして、イエス様は、イエスキリストは百人隊長に言われました。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように、そういうふうに言葉を与えられたんですね。そうしますと、するとちょうどその時にそのしもべは癒された。まあ、帰ってみないと癒されたかどうか分かりませんけども、その百人隊長が帰って行って、そしてそのしもべはもう治ってたんですね。で、いつ治ったかって聞いたら、30分ほど前ですと。まあ、そしたらイエス様があの言葉を言われたその時だなと。それでこの言葉の通りになったというふうに、ことを知って、多分神様に感謝したとか、神様を賛美したという言葉がね、あるんだと思いますね。これが今日の箇所のお話です。ここからですね、今日何をお分かりしたいかと言いますとですね、一つはイエス・キリストの言葉、そしてイエス・キリストの言葉の背後にある権威、そしてその権威の前に私たちは自然に謙虚にもならないわけにいかない。人の謙虚さというのは、神の前の謙虚さというのは、その権威を知ることから来るんだということをですね、お話したいと思うんですね。まずイエス様の言葉は、もう命令したらその通りになるような、もうその言葉を口から出されたら、もうその言葉がもう絶対その通りになるような言葉だったんですね。人が従うだけではありません。病気も治るし、悪霊は出ていくし、そしてもうちょっと後のところではガリラヤ湖で嵐が起こって、もう船が沈みそうになった時に、キリストが波を風を沈まれと言われたら、ずっと静かになって、もう本当に平和な海になったんですね。そんなふうに自然界も従う、イエス・キリストの言葉というのはもうすごい言葉ですね。で、私たちはイエス・キリストの言葉を直接聞くことはできませんけれども、この今私たちには聖書があって、聖書を通してキリストの言葉を聞くことができるんですね。新約聖書はまさにキリストの言葉ですけれども、 旧約聖書を私たちがこうして読んでいるのはですね、イエス・キリストが旧約聖書も神の言葉だと言われたからなんですね。イエス・キリストが旧約聖書をもう旧約聖書は古いもので、そんなものはいらないと言われたら私たちはもう旧約聖書を読まないと思うんです。キリストが旧約聖書の一点一角落ちることがありません、亡くなることがありませんとこう言われたんで、私たちは旧約聖書も神の言葉と信じて読んでるんですね。しかし私は聖書に出会うまでこんな言葉があるとは思いませんでした。私は小学校6年生の時にこの聖書を初めて読んだんですけども、まあ、最初読む時にはただ興味を持って古い、まあ、有名な本なのでいっぺん読んでみようかなと思うぐらいで読んだんですけども、読んでいってこの聖書は神の言葉だ、誤りのない神の言葉だと知った時に、世の中にそんなものが本当にあるんかという驚きと、まあ、ちょっと信じられないという気持ちと、ひょっとしたら本当かもしれないという気持ちが混じり合っていました。そして多分この百人隊長の話を読んだことも、この聖書をそういう曖昧なき神の言葉だというふうに思う一つのきっかけになったと思うんですね。やはり聖書が誤りなき神の言葉だということを知らなくてもね、聖書を読んでるとね、聖書自身がそういうふうなことを私たちに教えるんですね。神の言葉がどれほど誤りなきもので絶対的なものかっていうことを、何かこう知らないうちにだんだんと私たちの心に染み込んでくるような気がいたします。でも考えてみると聖書というのは古い書物ですよね。まあ、日本の歴史振り返ると江戸時代、室町時代、平安時代とかありますよね。奈良時代まで行っても、まあ、まだまだこの聖書のキリストの時代はもっともっと古いんですね。その前の飛鳥時代、古墳時代でもっともっと古いんですね。まあ、私たちの堺市には仁徳天皇陵という古い墓がありますけれども、仁徳天皇の時代よりもまだ300年前なんですね古いですね。でそれでも聖書の時代からすると一番新しい時代なんですよね。この新約聖書の時代はね、旧約聖書はまだそれより1000年2000年、そんな昔の言葉を私たちは今読んでるんです。そしてその言葉に従おうとしてるんですね。時代は変わり、もうあらゆる人の生活も価値観も変わっているのに、聖書を起こして学んでいるんですね。それは聖書が少しも変わっていないからです。聖書の価値観は現代においても少しも間違っていないからですね。それはやっぱり神の言葉なので、一度言われた限りそれがですね、もう古くなるとか、もう今では役に立たなくなるとか、もう使い物にならなくなるとか、絶対そんなことないんですね。でもそんな言葉が、あるとは思いませんでしたね。そしてその時からもう40年間ずっと読んできました。40年もうちょっと経つのかな、まあ、それぐらいで読んできましたけどね、間違いなかったですね。本当にますますですね、聖書の言葉、最初は分かりにくかったんでちょっとなんかおかしいんじゃないかと思ってましたけども、その本当の意味を知っていくと、まさに今現代も本当に真理で、もう本当に通用する言葉で、もうどこに行っても本当にその通りに歩んでいたらもう間違いない言葉だと本当に思いますね。 しかしその言葉を私たちはどれほど大事にしているでしょうか。どれほど信じているでしょうか。私たちは一日一生があることは本当に幸いだと思うんですね。一日一生がなかったらこんなに聖書を読まないと思うんですね。私も牧師をしていてもね、牧師でいても聖書を読んでいるように思われると思うんですけど、なかなか案外ね、読まないもんなんですね。忙しいもんですからね、そのメッセージのためには準備を してもね、本当に自分のためにはなかなか読まないんですけども、この一日一生があるので、自然に読むようになって読んでいくと本当に聖書の言葉の力っていうのはすごいなと思いますんで、ますますこう読むようになっていきましたね。で、二つ目にですね、このイエス・キリストの言葉がそれほどこう言われた通りになるのはですね、イエス・キリストが権威を持っていらっしゃるからなんです。権威っていう言葉は、私たちは言葉として知ってますけどもね、なかなかこうピンとこないというか、体でわからないところがあると思うんですね。しかしこの百人隊長は軍人でしたんで、この権威の力というのをもういつもその中で生活していました。その中で仕事をしていましたんで、もう本当に体で分かっていたんですね。本当軍人のね、この命令の力、そして命令の背後にあるこの権威の力というのは、なかなか私たちには想像できないものがあるんですね。私がね、20歳ぐらいの頃、1970年頃にね、戦争が終わってもね、30年ぐらい経ってる頃ですけども、フィリピンの方で残留兵が見つかって、それが話題になったことがあったんですね。2人の方が見つかって、横井正一さんという方と、で小野田博夫さんという方。で、私たちはどちらも残留兵だと思ってましたけど、全然違うんですね。横井さんはただの民間人なんです。で、兵隊に召集されて、帰れなくなって、ずっとジャングルにいただけなんですね。だから帰ってきてよかったっていう。ところがね、この小野田博夫さんというのは私も知らなかったんですけども、将校でして、そして本当に軍人でして、命令を受けて、日本が敗戦しても、ジャングルに留まって、諜報活動をするように、スパイ活動をするようにって命令を受けて、ずっとジャングルの中で短波、ラジオを持ちながら、情報を収集しながらですね、一人で戦ってたんですね。中野学校というね、スパイの学校を出た人で、で命令を受けて30年間ずっとね、一人で戦ってたんですね。でね、どっかの新聞の記者かが接触をして説得したんですけどね、もうラジオでね、新幹線ができたことも、東京オリンピックが行われたことも知ってらっしゃったんですけども、それはアメリカ の占領政策でやってたんだということで、敵の、そういう作戦なんだと思って戦ってあったんですね。でね、説得して、もう出てこようかというふうに、気持ちになったんですけども、上官の命令を受けているので、その命令がある限りは、自分はここで戦い続けなきゃいけないと。でそこでですね、もう戦争終わってから30年も経ってるのに、その上司にあたるなんとか大佐、その大佐をまた生きてはったんで、その人に命令書を書いてもらって、その情報活動の命令を解除すると付け替えてもらって、やっとね、決心して出てきたんですね。だから一旦命令されたら、もう死ぬまで従うという、そういうところがあるんですね。でね、そういう軍人がね、クリスチャンになると、やっぱ従い方は違うんですね。もう私たちのいい加減な従い方とは違って、もう 私の友達のアイバーソン宣教師、何度かお話ししたことあるし、向こうの神学校で出会って、本当に親しい信仰の友なんです。忙しいので10年に1遍ぐらいしか会うことはできないんですけども、彼は本当に軍人なんです。神学校にいる時も休みの時に軍事訓練に行って、それで給料をもらって、そのお金で神学校を卒業、家族を養いながら神学校を卒業した人なんです。で、私神学校の時に、アメリカの神学校の時に彼から今週末にする訓練はものすごく危険な訓練で、部下を一人も怪我させたくないんで祈ってくれって言って、私その時に軍事訓練のために本当に祈りました。初めてです。もう本当に従うっていうことについてかけては、もう本当に彼と話してるとね、なんか自分が恥ずかしくなるんですね。まあ信じてはいるし、まあ、神様の奉仕はしてるんですけども、なんかねこう従うところビシッと従ってないんですね。まあ、そんなふうにですね、軍人は権威ということを知ってるんですね。命令に従っていけないというだけじゃなくて、その命令を下している人の権威というのをよく知ってるんです。で、この百人隊長がこの時感じたのは、このイエス・キリストの権威です。病気も治す、悪霊も従う、そして自然界さえも従う権威、これは神の権威なんですね。イエス・キリストは最後に、私は天においても地においても全ての権威が与えられています、だからあなた方は行って全ての国民を弟子としなさいと言われたわけですね。イエス・キリストは神の権威を持っていらっしゃったんです。だから私たちはイエス・キリストを信じるんです。そしてその権威のもとに、その権威の前ではもうこの人間の権威なんてもう本当に知れたもんです。人間の間にですね、条件関係ってありますよね。だけどそのキリストの権威を私たちは知るとですね、もうそんな条件関係なんかも全部消えてしまうんですね。だから私たちはね、この教会ではね、もう全ての人は平等なんですよ。もう誰も先生もいなければ、上の人もいなければ、先輩も後輩もみんな同じで、みんなキリストに愛された人で、罪深くて、でも罪を許されたもので、お互いに祈り合って少しでも成長できるように願っているものなんですね。イエス・キリストの権威だけがもうこの教会を支配してますし、クリスチャンを支配してますし、このイエス・キリストの権威があればもう私たちは何も怖いことはないんですね。どこへでも行けます。もう主が共におられるならばもう何も恐れることはありません。でもそんな権威を知るときにですね、初めてね、私たちはね、この百人隊長が、私はあなたを私の、この家の中にお入れする資格はありませんと言った。これは先ほど言った割礼を受けてないとかそんなことじゃないと思うんですね。やはり自分の罪深さ、そんな罪深い自分がそんな権威を持ったイエス・キリストをこの家に入れるということはもう恐れ多いことだと。この権威を知るときに、ね、私たちは本当に罪を知ると思うんですね。こういうことは罪だと、こういうことは罪だということを教えられてそうかと思いますけどね。でもやっぱりね、恐れるときに初めてね、ああ本当にこの自分はもう、とても近づけない、もうとてもあなたの前に折れないもんだということを感じまして、そして、本当にその罪を告白しましたときにですね、そのイエス・キリストから私はあなたの罪を許した、私は自ら十字架にかかってあなたの罪を負って死んで、そしてあなたの罪を許したと言ってくださるんですね。もうその権威で許したと言ってくださって、もう絶対許されますよね。もうその言葉はもう絶対的ですね。だから私たちは許されたと信じてるんですね。で、私はあなたを天国に入れると、その権威を持った方がそう言われて、 言葉で言われたらもう絶対間違いなしですね。私たちはそんな私みたいなものが天国に行けるかなと思いますけども、もうイエス・キリストが言ってくださった限りもう絶対天国に行けるんですね。この言葉、この権威を持たれたイエス・キリストを信じていくときに、私たちは本当に恐れを知らないものになるのではないでしょうか。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。イエス様、本当にあなたの権威を覚えます。どうぞその権威によって私たちを守ってください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。